はい、こんにちは。中尾月成です。中尾月成のわっしょいわっしょい始まります。はい、よろしくお願いします。はい、改めまして、こんにちは。中尾月成です。今日は7月の3日です。診察のね、出る日でございます。はい、広島はね、1日2日とね、結構 たくさん雨が降ってですね、いろんな警報が出て、ちょっと心配したけど、実は、今日7月3日はですね、逆に熱中症のね、気をつけましょうみたいな、そういう、警報というか、注意が出てるね、そんな1日です。はい、今日はね、私、中尾家のヤギーズはね、朝から草刈りをして、ヤギーズをね、放牧させて、ヤギーズのね、周りをね、綺麗に整理した日でございます。はい。中尾家のヤギーズね、今日、一応ブーもね、ブーが、あれなんですよ、小屋の上にね、座って、なんか日向ぼっこ中です。キーちゃんはね、なんか食べるので一生懸命で順調にね、仕事してくれてます。はい、まあ今日はね天気がいいんで、まあ一日のんびりとね、やらせてあげようと思ってますんで、まあねこれもね X の方に、いろいろ、情報を上げていきますんで、また X の方をチェックしてください。はい、今日はね、一応、話題準備してますんで、このジングルの後に、真面目にラジオのお話ししていこうと思います。はい、ではね、この番組はですね、ご縁、応援、貢献をね、テーマに、夢ある、番組をね、広島を、夢の種放送局、広島スタジオより、提供しております。はい、今日はね、世羅町よりね、青空収録を行ってます。はい、ではまた後ほど会いましょう。はい。
応援貢献夢の種。
はい、改めまして中尾月成です。今日よろしくお願いします。今日はね、まあ、先ほども言ったけど7月3日でね、放送日はね8月の6とね13日火曜日15時半から予定していますんで、皆さんね、聞いてください。はい、実はね、今日の収録はですね、あれなんですよ、実はいつも通りね外で、まあ、ヤギ小屋を活用して、収録してしようとしてたんですよ。そしたらあんまりにもね暑くって iPad がね、パグッ、熱持ってパグってしまってね、固まってしまってね、ダメになって、もう一回再収録を行っている今現状です。はい、時間もね、まだね、10時ぐらいですよ。でもね、もう本当に今日はね、ちょっと暑い。昨日、おとついのね、雨が嘘のように暑い。そんな一日です。放送がね、8月の、だから、6と13なんでね、くれぐれもね、熱中症等にね、注意して、元気よくね、楽しい夏をね、皆さん過ごしていきましょうね。はい。ね、今日のね、収録のお話なんですけど、私、もう夏迎えて、もう55になります。8月。7、2、5過ぎたら8月、55歳になります。ほんでね、55年生きてきたら、いろんなね、有名人の方に実は会ってます。今日はね、そのお話をしていきたいと思います。はい。で、私がね、一番最初に会った有名人はですね、上田馬之助さんです。プロレスラーの上田馬之助さん。それいつ会ったかというとですね、福岡県立神田工業高校がですね、修学旅行に行くわけです。 神田工業高校はですね、修学旅行はいつもスキー旅行です。志賀高原にね、スキー行くんですよ。で、あの時は、新幹線で、名古屋で乗り換えかなんかだったんですよ。で、名古屋駅に着いた時に、喫煙ルームかな、なんかそういうとこに上田おまのすけさんがいたんですよ。そしたら、まあ、うちのね、神田工業、仮校のね、あの、やんちゃな生徒さんたちが、あ、上田おまのすけいる、みたいな感じで、情報が回ってくるわけですね。そうすると、まあ、私もね、やっぱり見に行くわけですよ。そしたら、上田おまのすけさんが、待合室で座ってるわけですよ。タバコ吸ったんかな。その時に、うわ、でっかい人じゃ、さすがプロレスラーと思ったんですね。ほんで、本当に、あの時はね、僕は岩のように見えました。うん。そのぐらいでかい上田おまのすけさんでした。ほんで、まあね、上田おまのすけさんは、悪役レスラーで、どっちかっていうと、こう、やられる役で、そんなに強いっていうイメージじゃないんだけど、でもやっぱり、こんなにね、体がでかいんだ、というね、そういう衝撃を受けたのを覚えてます。で、上田おまのすけさんが、その時に、僕たちに、私たちにね、発した言葉が、あっち行け、でした。ほんとね、その上田真之介さんの一言がめちゃくちゃ印象に残っています。はい。ね、それから、どんな有名人に会ったかというと、うちの今、世羅町に住んでますよね。世羅町から、秋高田市の近くに、高宮湯の森っていうのがあるんですよ。高宮湯の森で風呂に入ってたら、冬ですね、入ってたら、小早川選手に出会いました。で、小早川さんは、多分その時は、講演会か何かのその集まりっていうかな、それがあったと思うんですよ。それで、小早川さんがいました。で、その時の小早川さんは、カープから多分、ヤクルトにね、移籍した年だったと思うんですけど、そういう時の小早川さんでした。で、なんで、この辺にいるのかな、高宮ね、湯の森にいるのかなと思って調べてみると、小早川さんは一応経歴はね、PL から法政に行って、ほんでドラフト1位でカープに入ったんですけど、でも出身はどうも秋高田市のあの近辺らしいですよ。うん、それで兼ね合いで、小早川さんに会いました。はい。その次にね、会ったのはね、まあ、ちょっと順番もバラバラになってくると思うんですけど、松野明美さんにも会いました。マラソンのね、選手の松野明美さん。松野明美さんはね、当時アジア大会があったんですよ。で、私、広島市内のお店、中野棚店で勤務してて、その時に、うちの嫁と、研修生の方とね、一緒に、アジア大会見に行こうと、遊び行こうみたいな感じで行ってて、で、神谷町から、モノレールかなんか乗った時かな、その時に、斜め前に、の席に、松野さんがいらっしゃいました。で、まあ、当時ね、バリバリの選手なんでね。で、ガードをされてるんですよ。大柄の男性2人か3人がね、前に立ってこう壁になるような感じで見えないような感じで、移動されてました。で、まあ、アジア大会の会場に着いた時も、私たちも3人、私たちも会場にまとめてます。松野さんも行くわけで、それについてね、ある人が来ました。本当にね、松野さんはね、小さい方でしたよ。今ね、たまにテレビで出てね、こうちょっと面白おかしくおしゃべりしてますけど、ああいう姿を見てね、選手時代の姿を見てて、すごい、オーラをね、感じる、そんな出会いでした。はい。で、養老滝で行くとね、鳥取でですね、川島英吾さんに会いました。私、鳥取県には20歳前ぐらいに、鳥取に勤務してたんですが、その時に川島英吾さんが来てて、で、当時のうちの支店長がね、まあ、近くのホテルとね、提携して、一応チラシを貸してもらったりしてるんだよ、みたいなことを言ってたんで、だから、当時も結構ね、いろんな有名人の方がいらしてたらしいですよ。で、その時に川島英吾さん来てて、で、まあ、あの時私は厨房もするし、そのホールに出て料理も配膳するという、そういうことやってたんで、何気にこう持っていくわけですよ。で、どの人かなみたいな感じでこう、まあ、持って行ってたりしてて、で、まあ、デザートをね、なんか間違えて持って行ったんですよ。川島英吾さんたちのテーブルに。 そうすると、うん、その中のスタッフの方の誰かが、お、これは接待かとか言ってね、ちょっと軽くいじってくれたね、そういう思い出があります。で、まあ、本当にね、まだあの時私、二十歳前だからあまり分かんなかったんだけど、30超えたぐらいで、川島英吾さんっていうのが、その、酒と涙と男と女っていう、そういうね、歌をね、歌ってて、なんちゅうかな、そういう偉大な歌手っていうのをね、してね、ああ、惜しいことしたな、という、そういう、思い出があります。で、まあ、鳥取店ではね、他にね、プロレスラーのね、スタン・ハンセンさんと、あと、その、外国の選手2、3人来てくれました。で、スタン・ハンセンさんらは6人掛けのテーブルとかにね、まあ、4人ぐらいが座って、そうやってもう、結構しっかり食べてね、帰ってくれました。で、鳥取店はね、にいた時は、あそこ寮がなかったんでね、店の2階にこう、まあ私寝泊まりしてたんですよ。で、まあ2階の部屋に行って、自分の部屋に行って、なんかノートかなんか持ってきて、すいません、サインしてください、みたいな感じでサインしてもらった記憶があります。はい。なんかそういう記憶があります。で、スタン・ハンセンさんはね、実は私その後に、広島市内の中野棚店ってところにね、勤務するんですよ。で、中野棚にいた時にも、スタン・ハンセンさんが来店してくれました。あの時はね、やっぱり、スタン・ハンセンさんが、養老の滝にね、鳥取と広島市内の店に来てくれたっていうことは2回も来てくれたんだと思って、すごく嬉しくなってですね。で、いい人だなとかって思いながら、ほんであの時にもまたやっぱり若いからこうサインくださいみたいな感じで行くわけですよ。そうするとスタン・ハンセンさんは、あ、今プライベートだからって言ってね、こう、紳士的にお断りをしてくれたんですよ。うん、で、まあ、そういうことがあって、で、まあ、その日結構遅くまでいてくれて、で、ラストだとって、で、まあ、僕らはもう片付けの段取りをしながらだったんですけど、その時にスタン・ハンセンさんがお店を出る時に、握手をね、してもらいました。うん、なんか、本当に、素敵な紳士だったですよ。だから、あんだけまあ大スターだったんだとは思うんですけどね。本当に、まあ、そういう、スタン・ハンセンさんとの2回目のいい出会いがありました。で、中野棚ではね、石橋貴明、トンネルズのね、石橋貴明さんとも出会いました。時は、まあ、もうお店が閉店してて、私、外で片付けの作業してたのかな。そしたら、石橋さんが女性の方連れて歩いてて、で、あ、タカさんじゃんつって私が声かけたら、お、養老の滝とかなんとかなんとか言って、前を通りすがって行ったんですよ。で、なんで石橋貴明が広島市内にいるのかなと思ってて、ら、どうもその日に、ネルトン・ベニック・ジャック団かな、あれのロケが、どうも呉であったらしくって、その晩、要はアナウンサーだと思うんだけど、みんなと一緒に広島市に楽しんだ、そういう感じです。はい、そういうのにも私、遭遇しておりますね。はい、で、あと、まあ、なんか印象に残ってる出会いというか、有名人というと、これ京都だったと思うんですけど、京都にうちの嫁と行って、ほんでその時に、うちの長男も生まれてたかな。ほんでまだ長男抱っこしてるようなそういう時だったんで、でその時に、あるお店に行った時に、そこのお店の方が、もうすぐしたらね、何々さんという女優さん来られますよ、みたいな感じで言うてくれちゃったんですよ。で、あ、じゃあ、会いに来ます、みたいな感じで、その時間に行ったんですよね。で、その女優さんは当時ね、結構ドラマとかにも出てた女優さんで、名前聞けば、知ってる知ってるって感じだったんだけど、残念ながら、こう、名前忘れてしまった、今です。現在なんですけど。で、その女優さんと、まあ、写真撮ろうみたいなことになるじゃないですか、当然。その時に、まあ、私、抱っこしてた長男を、女優さんが抱いて、抱っこしてくれたんですね。で、私が女優さんに長男を預ける。で、みんなで写真を撮る。んで、そこから、女優さんから今度は、うちの長男をこう譲り受けるというか、渡してもらうときに、私、なんと、その女優さんの、お乳に手が当たったんですね。なんか、ああ、女優さんの乳触ってしまったと思って、めちゃくちゃテンション上がったのを覚えてますね。なんか、そういうすごく素敵な出会いがあった なんか、はい、なんかめっちゃ良かったです。はい。あまあ本当にでもね、その名前忘れてる自分が悲しいけどね。はい。そういう例がありました。もう一つね、これすごくね、残念な、これお話なんですけど、私、18歳の時に高校生の高3の夏休みに、まあ、バイトしてたんで、あるんでお金が貯まってたんで、で、甲子園に遊びに行こうと思って野球見に行ったんですね、甲子園に。そうして、多分練習、甲子園練習かなんかがあってて、で、やっぱりその写真撮りたいじゃないですか。で、写真撮ろうと思って、甲子園のをバックに写真撮ろうと思って、で、どうせなら、なんか綺麗な人に写真撮ってもらいたいなと思って、その通りすがりの人にすいません、写真撮ってもらえますかつって写るんですよ。で、撮ってもらうと思って渡したんですよ。そしたら、その女性の方はちょっと苦笑いしたんですね。おかしいなと思って。でもなんかやっぱりこう、もう僕もその旅行に行ってるから、ちょっと舞い上がって、一応写真撮るじゃないですか。そしたら、どうもその女性っていうのが、多分、ある程度有名なローカルアナウンサーじゃないかなと思うんですよ。僕はだけすいません写真撮ってくださいって言った時に当然その人は私と一緒に写真撮ってくれと思ったと思うんですが、そこで私が写るんですを渡すもんだからカメラマンになるってことだから、そこでなんか苦笑いしてて、横にいた男性の方もなんか苦笑いをしてたんで、なんかね今考えるとね あれすごくあもったいなかったなと思って、あの方誰だったんだろうっていうのはね、すごく、まあ、それは18歳の時の話だけど、今でも、なんか、残念だったな、という話が、感じがします。はい。あともう一つこれね、すんごいこれまたね、もう本当、とほほの話なんですけど、広島市内に、ちょっと時間があったんで、私、うろうろしてたんですね。その、本撮りの方を。そうすると、向こうから、もうすんごいスラーっとした背の高い女性の方が歩いてきたんですよ。もうこれ絶対モデルさんかなんかってわかるぐらい、もうそんな方、もう30メーター、40メーターぐらいからでもわかったんですよ。で、うわ、すごい人が歩いてきよるわと思って、で、ちょっと何気にこう近づいてみると、もうめちゃくちゃ有名な方で、あーと思って、で、もう、私全然そういうの恥ずかしくないんで話しかけに行くんですね。で、バレーボール選手の方ですよねって言ったら、そうですって言ったんですよ。ほんで、俺あの時何つったのかな、あの人。この街と、木村さんですよねって、木村沙織と思ったんですよ。木村さんですよねって言ったら、その方が、いや、違いますとか言って、さーって出てきたんですよ。ほんで、後々考えると、それは、あの人、栗原めぐみさんだったんですよ。うわーと思って、もう、プリンセスめぐみですよね。本当にめっちゃ綺麗でした。で、あれもね、後々考えて、こう、調べてみると、当時、その、栗原選手は、岡山のチームに所属してたみたいで、ほんで、あの人って江田島出身じゃないですか。だから、まあ、遊びに来てたかなんかだったんだけど、なんかこう、うわ、めっちゃ惜しいことしたなと思って、本当にね、今まで見た中ですごく綺麗で、本当にもう背も高いで、なんかもう本当にもう、こう、抱っこしたかった、抱っこじゃない、抱きつきたかったな。なんか、そういう栗原めぐみさんとの出会いでした。もう本当ね、今までの中でね、一番こう、自分の中でね、途方だった出会いでした。はい。ね、あともう一つね、これもすごい選手と会ってるんですよ。まだ時間大丈夫？全然 OK ね。ほんでね、これもね、養老の滝の時代の話、養老の滝が当時ね、まあ、景気が良かったんで、海外旅行にね、行かせてくれてたんですよ。で、養老の滝の時に、サイパン、そう、サイパンにね、行けたんですよ。で、サイパンに行った時に、サイパンのね、ハファダイビーチホテルだったかな。なんか、その名前のホテルに宿泊だったんです。そしたら、なんと、当時、近鉄バッファローズが優勝したんですね。パリーグ優勝。それで、近鉄も優勝旅行かなんかでサイパンに来てて、同じホテルだったんです。んで、近鉄が来たおかげで、私たち二人部屋が三人部屋になったりとか、そんな、いきさつがあった。そういうホテルね、だったんですよ。んで、 でも近鉄は野茂さんが入団した年で、野茂選手が来てた、そういう時です。その時にまだね、野茂さんはまあ当然有名だったけど、私の中では野茂さんよりも扇監督とか中西太さんとか、あと、まあ、福岡県出身のその大牟田高校から行った、うん、村上選手とかの方にちょっと意識があって、でなおかつね、あの時ね、吉田剛さんという取手二高から、近鉄に入ったショートの方がいて、年もね、清原たちと一緒だから多分二高上の方だったと思うんだけど、その人がいて、吉田さんとね一緒に、夜ラウンジでね偶然会ってね、あの写真撮ってもらって、少しお話もさせてもらう、そういうことがありました。でその時に、実は野茂選手もねちらっと見てるんですよ。あ、野茂がいるやんみたいな感じで、サイパンはね暑いんでね、そのまあみんなラフな格好ですよね。T シャツに短パンとかね、そんな感じで。で、野茂さんがいて、で、野茂さんっていうのはやっぱり、あまりその、なんちゅうかな、愛想振りまくようなそういうタイプじゃないんで、ボソボソっていう感じの方で、こう、ね、いて、あ、野茂がいるわ、みたいな感じで。んで、もう、まだその、まだ、なんちゅうかな、一軍で投げる前の段階だから、もう本当にもう僕から言わせれば、ただのデブだったんですね。まあ、でもあの時にね、今考えればもったいなかったなと思って、もうちょっとこうね、行ってサインでもしてもらうとか握手してもらうとか、なんかそういうことしとけばね、もっともっとこう楽しいサイパン旅行になってたんじゃないかなという、そういう感じがする、サイパン旅行です。はい。あとね、有名人ってあったの誰かなと思ったけど、もう出てこないかな。あ、今もあれだね、出てこないんだけど、今一応おへそとかに勤めてるから、ひょっとしたらね、今後 おへそに何気にこう来てくれる人もいるんじゃないかな。あと、まあ、こっちが気がつかないだけでね、来てるんじゃないかなって思うことは多々あります。はい、またね、そういうことがあったらこんなお話ししてみたいなと思います。はい、ではね、とりあえず一回ちょっと休憩を挟んでね、ジングル入れたいと思います。よろしくです。あと、
夢の種。
はい、帰ってきました。はい、あとね、まあね、今日のね、有名人の畑お話ね、途方なお話なんですけどね、こんな感じでした。あとね、最近、ちょっと話題変えてですね、私ハマってるものをお話ししたいと思います。あと多分ね 4,5 分は話せれると思うんでね、どんなことにハマってるかというと、磯山さやかさんが、なんだっけな、TikTok じゃなくって、Spotify、まあ、ラジオを、新しいラジオ始めたんですよ、磯山さんが。で、それね、ほとんど一人喋りで、あとゲストさんが来るという、そういうね、ラジエールだったかな、そういう番組を始めてます。で、最近ね、それを結構聞くのにハマってます。で、まだね、4回、5回の放送なんだけど、話を、まあ、30分ぐらいの番組なんですけど、聞いてみると、結構ね、福岡県の話が出たり、それとか、つい最近私住んでた、島根県の安来の話が出たりとかして、すごくね、親しみのある番組で、磯山さんのお話が、なかなか面白いです。で、YouTube で、磯山さやかさんがまあ、やってるという言い方おかしいんだけど、ビバリーヒルズっていう番組があるんですよ。あれを 金曜日が磯山さやかさん、松村さん、松村邦弘、まっちゃんと、あと高田先生のその3人のラジオ番組があるんですけど、あれもすごく面白くって、あれにハマってます。で、磯山さやかさんとまっちゃんのやりとりがね、すごく面白くって、なんちゅうかな、磯山さんのその素の部分が見れて、なんかな、すごくこう、いいです。そうそう、だから、私ね、すごく今、会いたいの磯山さやかさんなんですよ。そういう意味でも。だから、そうよ。なんで俺がその有名人に会って話しようかなと思ったのは、そういうことがあるんで、磯山さやかさんと会いたいですっていうことをね、言いたかったのかな。そう。そういう番組なんだ。そうだった。そう、磯山さんに、だから偶然ね、会いたいなと思って、もうなんかテレビとかね、見てて、ただね、やっぱりどうしても飾り気があるんですけど、まっちゃんとね、のやりとりの中では、本当にこう、なんちゅうかな、素が出ててね、すごくこう、芸能人らしからぬ、磯山さやかさん、すごく楽しいです。ぜひね、どっか偶然にね、新幹線の中で会うとか、広島のどっかのお好み焼きさんで隣同士の席になるとか、なんかそういうね、偶然を期待したいわけです。はい、磯山さん聞いてたら、広島の方に遊びに来てください。はい、あとね、私今最近ハマってるの、ポイ活にもハマってます。ポイ活。ポイ活ってね、一時期ちょっとバカにしてたんだけど、でも楽天カードかな、あれを持ち始めて、で楽天ポイントを貯めることになんか結構ね、ハマってるというか、ガンガン頑張ってます。はい、またね、今度そういうお話も、ちゃんと頭の中整理して、楽天ポイント、またはポイ活について、これがいいですよとかね、こんなことがありましたとかね、そういうお話もね、したいと思いますんで、しっかり、頭の中整理して、ラジオの勉強をしたいと思います。はい。ということで、そろそろお時間が近づいてきたんで、今日はね、この辺で終わりたいと思います。どうかね、8月、皆さん元気でね、過ごしてください。はい。じゃあね、ヤキさんも今日はどうもありがとうございました。はい。また、じゃあ、次回もよろしくお願いします。じゃあ皆さん、バイバイ。ありがとうね。バイバイ。